こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みんなが欲しかった。電研3種理論の教科書&問題集第3番は、第3種電気主任技術者試験の理論科目に対応した資格試験対策書である。著者は定水出版開発グループで、初学者や独学者がつまずきやすい電気理論、電子理論、電気計測、回路計算などを教科書部分と問題集部分を組み合わせて学ぶ構成になっている。理論科目は4科目の中でも計算公式理解、電気現象の把握が強く問われるため単なる暗記だけでは対応しにくい。本書はその課題に対し、優しい説明、フルカラー使い、板書風の整理、重要過去問題の演習を連動させることで基礎理解から得点力形成までを一冊で進めることを目的としている。第3番では近年の出題傾向や CBT 方式への対応も意識されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、理論科目を教科書と問題集の往復で学ぶ一体型構成。本書の中心的な特徴は、理論科目の知識解説と問題演習を分離せず同じ学習動線の中で扱っている点にある。電研3種の理論では、直流回路、交流回路、静電気、磁気、電子回路、計測など概念理解と計算処理が密接に結びつ、公式を覚えてもどの条件で使うのか、回路図のどこに適用するのかが判断できなければ得点につながりにくい。本書はまず教科書部分で論点を整理し、その直後に対応する問題で確認できるため、知識を読んだまま終わらせず試験で使える形に変換しやすい。別冊問題集とリンクする形式は復習時にも有効である。理解が曖昧な問題に出会った場合、該当する解説に戻って原因を確認できるからである。理論科目の学習では、入力と演習の間隔が空きすぎると公式の意味が薄れやすい。本書の構成はその弱点を抑え、短い単位で理解確認修正を繰り返す設計になっている。次に、初学者がつまずく数式と電気現象を視覚的に整理する説明方法。本書は初学者向けを明確に意識しており、専門用語や数式を前提知識として押し付けるのではなく、なぜその式になるのか、どの物理量が関係しているのかを段階的に示す点に強みがある。電研3種の理論では、オームの法則やキルヒホフの法則のような基本事項から、交流のベクトル表示、コンデンサやコイルの振る舞い、三層交流の考え方まで抽象度の高い内容が続く。文章だけで理解しようとすると、記号の対応関係や現象の向きが見えにくい。本書はフルカラーの図板や板書風の整理を使い、回路の状態、電流や電圧の関係、公式の使いどころを視覚的に把握できるようにしている。これは単に見やすいという利点にとどまらない。図と式を結びつけて覚えることで、問題文の条件を回路図や計算式へ変換する力がつきやすくなる。特に文系出身者や数学に不安がある受験者にとって、数式の暗記ではなく意味の理解から入れることは学習継続の面でも重要である。さらに、鬼門や難問を避けた重要過去問題で合格点に必要な範囲を固める。本書の問題集部分は、過去問題を無差別に集めるのではなく、重要度の高い問題を選んでいる点が特徴である。電研3種の理論科目には難度の高い問題も含まれるが、合格を現実的に目指す上では出題頻度が高く、基本原理の理解で解ける問題を確実に得点することが重要になる。鬼門や例外的な難問に早い段階で時間を使いすぎると基礎論点の穴が残りやすい。本書は教科書で扱った内容に対応する演習を配置することで、学んだ知識がどのように本試験形式へ変換されるかを確認できる。さらに、問題を解く過程で計算手順、単位の扱い、選択肢の見極めを練習できるため、知識の理解と試験技術の両方を養える。理論科目では一つの公式を複数の状況に適用する力が問われるため、解説と演習を往復することが欠かせない。本書の問題選定は満点を狙う教材というより、合格点に必要な典型論点を安定処理するための教材として機能する。そして、第3番で意識された近年の出題傾向と CBT 方式への対応。第3番では、刊行後の試験傾向を踏まえた内容の見直しと CBT 方式を意識した問題面の更新が行われている。電研3種は制度面や出題運用の変化により、過去問をそのまま覚えるだけでは対応しにくい場面がある。特に CBT 方式では、受験機会や出題の見え方が従来の紙試験と異なるため、品質論点を幅広く理解し、短時間で条件を読み取る力が重要になる。本書は品質問題の掲載や問題解説の充実を通じて、現在の試験環境に合わせた演習を行えるようにしている。ただし、CBT 対応とは特別な操作訓練を意味するものではなく、理論科目で繰り返し問われる基本原理を形式が変わっても使える状態にすることが中心である。したがって、本書を使う際は掲載問題を解くだけでなく、なぜその公式を選ぶのか、 条件が変わったら解放がどう変化するのかを確認することが効果的である。版の更新は単なる情報差し替えではなく、学習対象を現行試験に近づける役割を持つ。最後に、独学者に向く一方で正誤表確認と追加演習が必要になる使い方。本書は独学者や再挑戦者に向く教材だが、一冊だけを機械的に読み終える使い方では効果が限定される。理論科目は理解したつもりでも数値条件が変わると解けなくなることが多い。したがって本文を読んだ後は対応問題を必ず解き、間違えた問題では計算ミスなのか公式選択の誤りなのか現象理解の不足なのかを分けて確認する必要がある。また資格試験対策書では誤植が生じることがあるため、出版社の正誤表を確認する習慣も重要である。特に理論科目では符号、指数、単位、点字の誤りが理解に直接影響する可能性がある。電子書籍版については紙版を底元としている一方、別冊を取り外して使う紙版の利便性や色味の再現性が異なる場合があるため、学習環境に合わせた選択が求められる。本書は基礎から標準問題への橋渡しに優れるが、試験直前期には年度別過去問や模擬形式の演習を追加し、時間配分と初見問題への対応力を補うとより実践的になる。結論として、本書は電検3種の理論科目を初めて本格的に学ぶ人、過去に数式や回路計算で挫折した人、電気工事士などの関連資格から電検3種へ進もうとする人に特に適している。実務経験があっても試験で必要な理論計算を体系的に整理していない場合、本科のように基礎説明と問題演習が対応した教材は有用である。指摘な利点は、公式を断片的に覚えるのではなく、電圧、電流、抵抗、インピーダンス、電磁気現象などの関係を図と式で結びつけて理解できる点にある。実用面では細かいセクション構成により、社会人でも学習単位を区切りやすく、復習箇所を特定しやすい。同分野の参考書にはより実践的で説明を圧縮したものや過去問演習に特化したものもある。それらと比べると、本書は初学者が最初に理論科目の全体像をつかみ、標準的な品質問題に取り組むための橋渡しとして位置づけられる。難問対策を網羅する教材ではないが、理解重視の説明、フルカラーの資格整理、教科書と問題集の連動、CBT を意識した改訂が組み合わさっている点が差別化要素である。ご支援いただける場合は AC 出版開発グループ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。